映像の方をやらせていただきますので、こうしていきたいというふうに思います。根本大将先生につきましては、もう、私の方からは何も語るものはないんですけれども、ただ、今、憲法改正の中で、高校の教育無償化というのが、
学習内容を削減
業塾が実家が借金され、そして来年は算数、まあ、で言うならば円周率というのがあります。はい、というのが 3.14 ではなく 3.8 というようなことが中学校で行われます。本当に楽しくなるなというふうに感じた時期でございます。それからその後、平成元年の大会、これは実施は平成4年なんですけれども、その時に小学校で理科と社会という1年2年生の理科と社会というのをなくして、そして生活科というのに変えていきます、まあ、小学校1年2年生という分野的に理科と社会科を分けないで生活科というふうに変えていきます。それからもう一つは受験戦争の兼ねというようなことで、偏差値による進路指導の禁止ということで、その時に偏差値というのが、まあ、進路指導の上では禁止されたというような状況でございました。まあ、教育とはちょっと関わりはありませんけれども、その時に労働時間の短縮ということで、教員も第二土曜を休みにする。というようなことが平成の4年に行われ、そして平成14年に完全学校に着かせるという形に進んでいきました。これは教員とも同じ、公務員と同じで労働時間の短縮というような形での実施だと思います。そしてその後、今生きていく教育の理念であります、そこに掲げた文科省の一部力というのが出てきたのが平成14年になります。地位と会という形で、地は確かな学力、徳は豊かな学力、会は健やかな体というような形で取り組まれまして、その他には総合的な学習の力というのもその時から出てきたというふうに、また平成15年には一部改定ということで、購入をした資料とか小中学校の補充や発展学指導を入れている、いわゆる学習指導要領に示していない内容を指導できるというような形で、平成15年からそういう習熟度別の学習というのが取り入れられた。ところが、まあ、世界の学習力を到達度というのを見た調査においては、日本の学力が低下してきたということが指摘されまして、平成23年それに対して授業指数の増というのがなされました。これはゆとり教育というのが出すゆとり教育というふうに言われたところです。もちろん授業指数の増とともに内容を充実、合わせて小学校に外国語を導入という形で示されました。そして今回、平成32年に時期の学習指導要領が改定されます。それがその下に書いてあります、資質能力の3つの柱という形で出されております。まあ、これにつきましては、多分これからもっと具体的に出てくるかと思います。それから、そこの下にですね、中足ではということで、4つの柱として、推進しているものがございます。そこにあります、大義と内という順序を書いて、わざわざ、と言いますのは、やはり小学1年、2年、3年くらいまではしっかりとした体力をつけなければということで、やはり基本は体力、その次は特段、死はそれからというような考えが私は持っておりましたので、やはり何と言っても体力がなければ全てはうまくいかない、心身ともに健康でなければならないという ようなことで、そういうことを聞きました。それから、もう一つは、自分らしい生き方や自立を目指すということを、長崎教育の中に取り入れて、まあ、後で出てきます、小中学校の限定という形になったかと思います。で、この自分らしさというか、自分らしくということは、まあ、いろんな考え方があるかと思いますけども、私としては、すべての、まあ、子どもたちがしっかりと自分で歩んでいけるような、そういうことを考えて、そこに自分の頭で考え、自分の目で自分であるいわゆる将来社会に貢献できる人物を育成したい。というようなことで、特に自分の頭で考えるというのは、これは勉強しなきゃだった、知識がなければ自分の頭で考えられないということですので、まあ、これは中学生あたりの形でいるのかなと思いますけれども、しっかりと勉強しろと、そうすれば将来に、例えば科学者になりたい、または建築家になりたい。いろんなところへ自分の興味の持つ分野へ進出できる。そういう意味ではしっかりと勉強しないといけないということが一つ。それから自分の目で見て、人につきましてはやはり体験、経験をするということが一番。ただ非常に運動でこれがいい、あれがいいというだけではということで、しっかりと自分の目で見て、そして自分の足で歩く。こういう人材が育っていくし、ということで、工場会の中でも、こういうことを校長先生方にお話をし、そして、まあ、教育の方法としてお願いしてあるところです。まあ、もっと、ざっくり言えば、税金を払える人材を育ててくれ、というふうな言い方をしておりました。社会の貢献できるというのは、最終的には、税金を払っていただけると、まあ、我々が現金という形でそれが返ってきますけど、やはりしっかりとした信頼を制していただければ社会が成り立たないということもありますので、こういう考えで、まあ、長島の校長先生方にもお願いをしていただくことでございます。それから、そういうこういろんな教育の中でいろんなことを取り入れております。まず一つはその中高宣言というのがその下に書いてありますけれども、これは平成21年にですね、小学校の子どもたちの代表に集まりまして、泣かして暮らすというときに、どういうものをこれから自分たちでやっていけばいいのか。なことで、中高宣言というのを6つほど挙げております。まず1つが元気よく挨拶します。2つ目が誰にも優しくします。3つ目が決まりを守って生活します。4つ目が我慢して頑張る。5つ目が 夢に向かって努力します。6つ目がふるさとと故郷を大切にします。これは小学校でそれぞれの子どもたちが常に朝晩こうみんなで確認し合うというようなことでございました。誰かのこう集まりの時にはこれを宣言して始まる。特に運動会なんかの時には中高宣言ということで初めにこれを宣言して始まるというようなことがございます。やはりこういう決まりを守って、しっかりとこう子どもたちが作られるということを伝えたというふうに思います。 13年の震災の年に就任しました。市長さんが作業員姿で市長室に弁当を持ち込んで対応していたというのが就任の時の印象でございます。本当に懸命を市民の安全な事故を捉えていたなというふうに感じております。その中で教育という場合に、じゃあ義務教育というのはこういうことを言うと、義務教育というのは小学校、中学校に分けてあるんですよね。まあ確かに国として必要かも分かりませんけれども、やはり市町村で子どもをずっと見ていくという場合は何も分ける必要はないというようなことでございます。これは先進地のつくば市がそういうところをじゃれ合うに加えて、承知いただこうというのを始めました。それを参考にしておりますけれども、中市はやはり一体型にはなっておりませんので、分離型で中市の承知いただこうというのを作っていきたいというような気持ちを持ちました。この承知いただこうというのはやはり小学校、中学校を一貫して9年間を通した教育ということでございます。まあ、9年間といいますと、発達段階が随分違います。小学1年生と中学3年生では、腕の差が大きく成長をします。その発達段階において、一つ一つ、きめ細かな子どもたちを指導していくには、いろんなことで、特に小学6年生から中学1年生に上がったあたりで、やはり子どもたち、つまずきが多く、いわゆるここに書いてありますように、中1キャラというのが、そうです。ここについては、やはりしっかりと、どういう部分がどんなふうに問題なのかということを提言するということで、平成24年から、この取り組みに対しての研究調査を行ってまいりました。それで24、25、26と研究をし、27年度から本格的に全国の承知いただくという形に進んでいたわけですけれども、まずそこで一番の気がかりなのは、先ほど言った中1期ある。それからもう一つは、情報社会において子どもたちのいろんな情報が入ってくるものですから、教育の内容に対しても、やはり、興味関心が非常に高くなってしまうということで、小学校の5年、6年生、これについては、やはり、ある程度、中学校と同じような専門の先生が授業をしていく、それによって興味を引き出すというような形を捉えていくということで、中市としてはまず期間、これは正直なところ学校科の先生が期間を教えるという場合は教科書を教えられますけど知見が必要だから、それでやはり期間の専門の先生、特に知見の先生は子どもたちが非常に興味がありますので知見ができる期間の先生ということで、できるだけ各小学校に理科専門の先生を配置するということで、まずは専門の先生、理科、それからもう一つは、その学校に応じて、一人一人の子どもたちを見たときに、例えば算数がちょっと学級付けるようになったというの場合には、算数の専門の先生を配置する。なので、中市としては、2教科以上の専科教育、中学校と同じように、それぞれの専門の先生が教えるという形をというふうにしました。 然違った内容でそれらが行うチーム、それが一つの中学校に集まるということによっていろんな問題点が出てきている。そういうことについて、まあ、いじめの対象となるところはある、そこを含めていじめ防止の対策をしている。それから今年は不登校、これについてもやはり自分に対応していく必要があるのは、その注意事項によって不登校になってしまうということもあるということで、そういうのを対策として取り上げるために招致官を決めるということでございます。でその具体的にじゃどういう形かというと、そこにあります小学校と小学校の連携、小々連携ですけれども、お互いに小学校の力交流を図ることによって、例えば学校局で一緒になって交流を図るということで、お互いに顔を図っているという形をできるだけ早く取れたということで、少々連携というのを進めているというふうに考えます。それからもう一つは、これは中市特有事なんですけれども、中学1年から3年生の学級を、普通は40人学級なんですけれども、35人学級にした、まあ、これは本来教員を1人多く配置すればいいんですけれども、なかなかの教員定数というのは増えませんので、学校の先生方に無理を言って35人学級というのを行ったわけです。やっと言われているように、今までは中学1年生は中学1年のスタートということで、その中1学校を解消するために35人学級なんですけど、今年度から中学2年生まで広げたということで、県の施策として中学2年生までの35人に広げていたんです。私はもう以前から中学1年、2年、3年と35人だけで、その子どもたちを細かく見て、そして指導に当たっていただいて、ここで、一面をしていることを今お話ししなきゃいけないと、一面についても実態的なことをお話ししたいと思います。まあ、あまりの霞によって随分違いますね。 全体で187件になります。それから軽く使ったり遊んだりにして叩かれたというのが小学校が82、中学校から全体で89。それから嫌なことや恥ずかしいことを言われたというのが小学校18、中学校8で全体で20という中です。まあ、ほとんどは冷やかしとか悪口とか軽く進んでられたり遊ぶようにして叩かれたり、そういうふうな状況です。それからいじめの発見のきっかけというのはなぜかというと、まずは先ほど言いましたように学校の関係図書、これで200、小学校で204件、中学校で43件、全体で247件、ほとんどがアンケートで、それから本人からの訴え、小学校53、53というのは、小学生は大体3000、小中合わせて4100人になりますので、本当にわずかな数かと思いますけれども、本人からの訴えが53ということで、中学校から、本人からの訴えというのは少ない。やはりアンケート等で、自分の訴えをするというのが多い。それから保護者からの訴え、これもあまり多くないです。小学校が29、中学校が10。それから担任の発見、これが小学校が24、中学校などということでございます。ということで、いじめにつきましては、各学校ともに、とにかく、即時の発見というのを心がけているところでございます。特にですね、各学校でありますけれども、中20などは、教育、小中学教育の日というのがありますけれども、その日に一面防止法らということで、いろんな行事をして、日中の場合には、上田小学校と横越小学校が日中に集まる、そして、小学生、中学生で一緒に、いじめを行うということで、いじめについて考える。そういった行事を行う。また、47については、40仕草というのがある。これは TTA でいろいろ考えます。したじゃないですけども、スマホ等について、時間を決めるということで、10時以降は絶対スマホはしないというようなことで、お互いに約束を守っていくというようなことを決めておく。それから、各学校では標語などを作って、それぞれの学級で、その標語を作った、やることをやっています。それから不登校について具体的にもっと申し上げたいと思います。不登校というのを一応基準として年間30日以上欠席というものについて取り上げております。昨年のですね、28年度ですけれども、小学校が13人、全体の 0.47%、それから中学校43人ということで、中学校全体で 2.14% ということでございます。中学校になりますと、非常に不登校というのが多くなります。どういう不登校が多いのか。とまずは不安定な情緒的に混乱だと、やはり情緒不安定という形の子どもが中学生25名ということで、大体半分がそういう形です。それからいろんなことが混ざった不幸がというのが中学生が15人、それから全くの無気力がというのが 中学生が15人いるんですけど、小学生は、まあ、いろんな形でいますけれども、数的には本当に勤めた。そういうことが起きた場合に、特に不登校については、中津でも教育支援センターというのをございますので、そこに職員を今年度一人多く配置しまして、そして教育相談、特に学校へ出かけていって、先生と相談をしたりするような職員を一人多く、そして事前講師に合わせて不登校についての対応ということで指導していくというようなことを行っております。そういうことで心身環境につきまして、いろんな問題点を解消するために行っているということで導入する決定をいたわけです。それから合わせて地域の力も借りたいということで、これは小中学校と同じではないんですけれども、やはり地域の力を借りたいということで、コミュニティスクールというのを導入いたしました。これは富士砂地ということで、研究指定を行いまして、2年間研究指定をして、28年度から学校運営協議会というのを立ち上げました。富士砂小学校、中学校の地域の方々の協力に触れて、子どもたちと、学校協力を含めた協力をしていくということでございます。まあ、他の市町村でも当然、市町村ではなく、他の地域でも、子どもたちの、市長という、交通安全や環境整備等について、ご質問いただいているというのは、十分承知しておりますけれども、コミュニティスクールという場合には、その他にですね、今回、平日の授業が終わった後に、地域の方々が学習支援ということで、子どもたちを学校とは全く切り離して、子どもたちを教えるということで、昨年の10月頃からでしたか、取り組みをして、子どもたちも非常に一生懸命、地域の皆様の協力ご指導によって、勉強をしているというのがありました。そういうことで、中津の教育についましては、小中学校の教育について経験を出しましたけれども、これにつきましては筑波大学の新一教授と、それから筑波教育委員会の大塚先生と二人のご指導ということで、ずっと今もまだご指導いただいているんですけれども、そういう中で小中学校の方向性を見失わないようにしっかりとした子どもたちの指導をしていこうということで取り組んでおります。それではこの後ですね、英語を使ってどういう取り組みを実際にやっているのか、子どもたちを生き生きした姿というのを見ていただければと思います。小高市長の方からお話しします。
市教室長の大高と申します。今日はのこういう発表する場をですねいただきましてありがとうございます。今の説明がありました。長寿一貫の取り組んできた経緯については、今話しました通りです。で、私の方からは映像とか写真でですね今までやってきた国立の姿を、見ていただきながら、その具体的な取り組みというものをですねご理解いただければなというふうに思います。また最後の方には子どもたちのアンケートの中からですね出てきた声、そういったものもご紹介させていただければなというふうに思います。まずですね、小中一貫教育についてなんですが、もともとその小中一貫教育というのは、国の方で、やりなさいというものではなくてですね、これはいろいろな市町村で、小中一貫教育を9年間で学ぶというのはすぐ大事だろうということで、非常に本格的に取り組んできたものです。でそれが、平成24年あたりからですね、現在は、学校教育を取得の中でですね、この小中一貫の教育について、ここにあるように、まとめられているところでございます。で、この小中一貫教育については、大きく、まず概要だけとお話しさせていただけるようなんですが、義務教育学校というのが一つ大きくあるんですね。これは小学校、中学校、一体化させていて、校長先生の人と。で、小学校と中学校の先生が引き寄せて自由に行きますよ。そういうものです。この辺で言うと、国田小中学校が義務教育学校になっています。それから、つくば市の春日学園が義務教育学校です。この2校しか今、現在は、県内ではありません。で、ほとんどの多くですね、小中一貫教育、こちらの、中学校併設型小学校、または併設型中学校というので、これは従来のようにですね、小学校に校長先生がいて、または中学校に校長先生がいて、ただし、この大事なのは、9年間の教育目標の設定をし、9年間の継続性、体系性に配慮がされていくという過程を設定しますよと。これは、義務教育学校と2年の話です。形が違うということなんですね。でほとんどが全国でですね、この小中学校に組んでいる自治体が増えてきているんですが、ほとんどはこの形です。で、先進的に中市は、茨城県の中でですね、先進的に取り組んでいるところでございます。で、これからの今回の学習指導要領改定をするにあたってですね、最終方針、中教師の方針の中で述べられている内容なんですが、幼児教育と小学校教育は接続、さらには小学校教育と中学校教育接続という、先ほど牧野先生からお話しありましたけど、この接続部分を滑らかに、なだらかに接続をしていく。段差自体、大きな段差ではなくて、緩やかな段差を作っていきましょうというのが、一つの理念になっています。そこで、そこから期待される効果というのは、こちらの方は、昔の中教師のことですね、挙げられているんですが、先ほどは、そちらの方が、そこから、走っていきたいと思います。そこで、中市の方では、小中一貫教育を基本として、児童生徒のより一層の学力向上や豊かで難しい心身の育成を図るために、義務教育9年間を見通し、児童生徒の発達に応じた、継続に向け、細やかな、学習指導や生活指導を推進していくという理念になっていて、そして、この4つの観点ですね、確かに学力、豊かな心、豊かな体などと、自分らしい生き方や自立を目指す、今、取り上げるというか、大きく取り上げるんですが、僕自身がですね、中学校で卒業したらおしまい、高校、大学として、社会人になって、すでに たいというふうにこれでございます。これはただ西洋学の二中学ですが、ただ一体化しているといってもですね、目的がしっかりと立てなければいけない。でそこでそれぞれの学年でグランドデザインを作っています。それぞれの小学校、中学校が、それぞれの学校で僕が立てているんですが、やはりそこは統一したものでですね、小学校の役割、中学校の役割、そこをしっかり伏せながら、最終的には目指す子たちは一緒ですよということを取り組んでいきましょうというグランドデザインを作っています。これは各5つの学年で全部作っていて、ホームページでも公開されておりますので、ぜひ見ていただければというふうに思います。で、この中に、これはそれぞれの学園で立てていく、こういう子どもたちを育てたいという狙い、指導制度とですね。で、これは各学園で作っていただいているんですけれども、ここにキーワードとしてはですね、どの学園の目標にも、自ら学ぶ、主体的な学習、主体的な学びですね、これを実現できる子どもたちを育てたい。さらに、たくましくという言葉、この2つのキーワードになっています。どれに共通しているキーワードだと思います。多少の壁に使ったり、多少の困難さに直面してもですね、そこをしっかりと乗り越えていく力、といったものを身につけたいというふうに考えて、現在、それぞれの学園で取り組んでいるのでございます。これが学園シフトマークで、いろんな集まりを作るためにですね、学園シフトマークを作って、こう立ててですね、そして、今、お手元のパンフレットの表紙にもですね、その学園のシフトマークを刺されていると思います。こちらの動画がですね、そういう学園のマークになっておりますので、じゃあ、具体的にどういうことを学校にお願いしているか、どういう形でお願いしているかということを説明させていただきます。一つはですね、9年間の継続や学校にした調整と発達化した指導計画、カリキュラムの部分ですね、ここをしっかり統一していきましょうということです。それから、二つ目は、省庁連携や省庁連携といった、実際の公平化する、これをいろいろ工夫していってくださいというふうにお願いをしています。ただの交流学校ありきで進めていくと、どうしても学校が離れていますので、その移動の時間とか考えるとですね、正直なところ、先生方の負担がすごく多くなっています。ですので、少ない機会でより効果的な運用ということで、今、学校を通じてですね、考えているということでございます。その具体的なものとして、まず、カリキュラム、傾向性を上げた形で、カリキュラムの方をですね、統一していきましょうということですが、こちらの方はですね、まず学習内容の統一です。例えば、小学校と中学校と同じことやってる場合があるんですね。算数だと、6年生で比例判定というのを学習します。中学校行っても2年生で比例判定というのを勉強します。同じことを勉強している。ただし、取り扱い方は違っている。そういったことを先生たちがしっかり把握していく。中学校の先生の、タイプですか、こういうことを、高めていく。そのためには小学校でどういうことを身につけておくか、どこまでできていなければいけないかということを学ぶんです。そういった接続というのはすごく大事になってきます。で、それが統一していき、教材から学びましょう。それから生活文化の統一ということで、小学校は2校、中学校1校はだから、最中、小学校でそれぞれバラバラな役で生活していく、中学校だと、わざとで一緒になれるわけですね。ですから、その小学校で最低限、中学校でこういう生活の役職があるということは、ちゃんとしましょうということを約束を決めていきましょう。そういうことをですね、今、準備取り組んでいただいているところでございます。例えば、先ほどの話がありましたように、これは、西洋学園、二中と午後に、私の学校で取り組んでまいりますが、1名ゼロ宣言、1名ゼロサミットというのを開催して、そして宣言文を採択しました。 まあ、最悪は小学校の中学生が作ったことなんですが、思いやる心が温かいようにして助け合うことの仲間を大切にする心で、この宣言を、まあ、小学生と中学生一緒になって作って、そしてこれを助産に持って発表した。小学校と中学校がバラバラであるということで、で、行きましょうということを告知してやっています。また、これはの、シアトリ学園、藤田小中学校というんですが、学習はですね、4年生で社会学園学、つまり、地域学習の小学校4年生であります。つまり、中市でどんな仕事があって、どういうふうな取り組みをしているかというのを学習します。7年生、中学2年生、あ、ごめんなさい、中学1年生なんですが、職業におけるやりがい役と、やりがい役とですね、学習を、藤田先生の場合はやりました。そこでも、同じような、そうすると、視野を広げてですね、働く意味が必要だろうと学習しました。その学習したものを、小学生と中学生と一緒になって話し合うんです。そのことによってですね、地域の、小学生と中学生が話し合ってきた、働くっていうのは、地域の方が願うために働くんじゃないかっていう結論に達した。という発表がされました。このように、小学校と中学校、それぞれ、2つが違う学習ではないんですが、一緒に話し合うことによって、また違う、考えをですね、作っていくということを取り組んでいただいています。教育委員会としましては、この辺をサポートする意味でですね、学びのデザインというのを作って、小学校1年生から、中学3年生、9年生までの、どういう段階で、どういうような学びを実現すればいいかということを提言をしています。それにのっとってですね、各学校で取り組んでいただいているんですが、これまでの最初に私が話をした宗教指導、まとめから発生ですけれども、教科等の横のつながり、それから幼少、小中、中高の縦のつながり、こういったものを十分これからの教育の中で生かしていってくださいというのが、今回の宗教指導士の中で出されたものです。学習指導要領がこれからですね、6月後半、公開されていましたけれども、6月には実際に公表されていただいたなというふうに思うんですが、こういった理念を基にして公開される学習指導ということです。中市ではですね、27年度でですね、そういうことを実際スタートして調査研究を進めているということでございます。ちょっとイメージつなって、これちょっと飛ばします。時間になるのもありますので。はい。それから、学習の研究というですね、こちらが現実になりますが、こういった学習の研究というのを、前期、中期、後期の3つの段階で学習の研究を作って、各学校に配布しています。で、この内容については、それぞれの学年ごとにどういうことを学んでいけばいいかということを、こう示してあります。それぞれの学年ごとの学びの確認としてこれ使っている。そして、子供と学校と親学校の学びの学習手引きを使ってですね、確認をしていくという。で、これは、例えばこれは、これは、学習手引き全1年生から4年生まで使うことですが、これ4年間使います。で、4年間、小学校1年生と4月の時に立てた目標。で、これ2年生、3年生、4年生で使います。そうすると、1年生で立てた目標、2年生で立てた目標、3年生で立てた目標というのは、ずっと4年間、子供の成長の様子と合わせて使って作ることができる。子供たちは自分の小学校成績がどんどん高めて目標を立ててたんだ。4年生だった自分は、そこからこんなにステップアップして成長したんだということを実感した。そういうことで使ってもらおうということで、こういう学習のことを使っています。それから、中市の国境の資料集ということで、今から、こちらの方を、作ってですね、そして、各道徳の授業の中に、中市の開催を、 交流活動としてましては、少々電気や少々電気、それから両少電気や少々電気というような取り組みとして、工場的な交流や工場的な交流に取り組んでいくものです。これは具体的にどんなことやってみたかというと、写真を見ていただけると、イメージが分かるのではないかと思いますが、まずは先生方の交流です。学年を超えて、小学校の先生と中学校の先生が、人に関して、ここでそれぞれの担当の小学校、中学校の、こんな研究だけだったんですが、小学校の公開授業があれば、小学校の先生と一緒に、そしてそこで協力する。小学校でこんな学習をしていたんだということは、ここで中学校の先生が初めて分かるということで、いろんな発見があるという取り組みになっています。また、各学園の取り組みとしまして、はですね、伝統をつなぐ取り組みとして、お茶摘み集会、産地ですね、産地、お茶摘み集会で産地を作り上げたんですが、そこに吉野小学、木崎小学校の子供たちを招いて、そして、この子供たちが中学生の小学校を教えながらですね、旅行学園から勉強をしていたよというふうに、つないでいく。また、いじめゼロプログラムでは中学校のスタイルをつないでいくということで、また、こちらの方はですね、出前授業です。上の方は、ビーズの先生が、小学校の写生会に参加を出向いてですね、そしてそこで、写生の仕方、上手な構造取り方、そういったことを指導してくださっています。また、下は、中学の体育の先生ですね、陸上練習にも参加して、そして、その体育専門的な一緒の学校の学年の指導にも入っていただいて、中には駅伝練習で小学校と中学生全部一緒になってですね、市の陸上競技の競技場に行って、その場に行って一緒に練習するということなんかも行っています。より専門的なですね、取り組みを小学校にこつかっていくということで取り組みます。それから小学校と中学校の交流としましては、学びと広場と夏休みに小学校で10時間、中学校で約10時間ですね、夏休みに算数、実数を中心として学習会をしています。その算数の学習に中学生で一緒に教えるという、そういう姿です。挨拶運動はそれぞれの地区学園学校でやっています。ここにも小学生と中学生合同運動会とか、縦割りでもって、レクリエーションをやって、中学生がリードしているんだけれども、そこに、小学生の、こう、いかに小学生を増やす、参加させるかというと、いろいろと中学生が考えて、取り組んでいます。こちらは小学校の体験交流活動の二つ目ですね。英語が得意な中学生、小学校外交活動ということで、コミュニケーションを今、一生懸命、外国活動で、コミュニケーションの力を高めるというふうになってますけれども、そういったことをですね、中学生が一緒に学習をする。中学生はアドリブなんていうんですね。小学生は真面目に教えてもらったものを真面目にやっていただけます。中学生はアドリブなんてですね、その子供と小学生それをびっくりしてすごく楽しい勉強するんです。そういう活動を取り組む部活の体験とか学習し、中学校の実践実行に取り組んでいくということも取り上げています。それから小学校同士の交流です。先ほども申しましたけど、小学生は卒業すれば中学校で一緒になります。そこの学びがですね、統一していくことが、経験を同じにしていくことが大事です。で、まだここで、これは学友校研究所との合同授業で、2つの小学校が一緒に勉強しているところなんですが、こういったところで一緒にやることによってですね、中学校って安心して中学校に行ける、すぐにこう友達になって、安心して中学校を伝わっていくという、そういうメリットがあります。これ中学校開業としての合同授業ですね。中学校の先生方にもという、ご苦労かけているんですが、中学校の先生が小学校の先生になるんですね。中学校の中学校の方でやろうということで、新中学校を進めています。交流協力が急速です。 際は中学生と小学生が交流することによって、そこに新たな化学反応を起こすということを期待しています。その化学反応は例えば中学生にとっては下級生の思いやりとか面倒を見るという意識、小学生にとっては上級生が憧れとか、まあ、実際教えてもらって新しい知識を得る、そういう化学反応なんですが、さらに一歩進むとですね、実は中学生が小学生の考え方から学ぶ姿勢になってきます。小学生にとっては小学生なりの考えを中学生に教える、要するに自分たちに学習したんだけどって言って教える立場にもなっています。そういうことを通してですね、子どもたちは成長の実感とか、それから自分の中学生だったらこういうふうになるんだなという成長の伸びしろを実感しているというのが、取り組みから分かっていたことです。ここが小人化空間系のところなんですが、ちょっと見づらく申し訳ありませんが、これ中学生の感じなんです。自分たちの考えでは出てこない小学生ならではの考えがとても参考になる、中学生が小学生の考えが参考だったということですね。それから小学生との交流で中学生にあまり出てきづらい不自然な発想だったりがたくさん出てきて、食べになることもありました。中学校になって、ガチガチにちょっとね、まあ、中学生で豊かな発想がなくなってきたってことがあるんですが、小学生の方は自由に発言をするって、それがすごく豊かな発想が出てきてるんでしょうね。で、自分よりも年下の子と関わる上で、自分が引っ張っていく立場になると、普段考えつかないようなことも頭に浮かんできて、自分自身もとてもためになりましたというふうに中学生が言っています。私は4年生のボランティア活動をしている地域や人たちについて発表し合いました。4年生の発表で各地域学習をした4年生だったんですが、木を切っている人について話していました。その時にこのような仕事もあるんだなと思ってくれてきた4年生に積極的に話しました。たくさん交流を深められてよかったです。中学生がこういう小学生が学ぶという姿勢を身につけているんですね。そういうことが交流活動の中で特に分かったものなんじゃないかなというふうに思います。またこれ小学生の意見です。小学生は中学生と交流したのが楽しかったです。私たちがいくら考えても出てこなかったアイデア、中学生ですぐにアイデアを出せてすごいと思いました。これ尊敬ですね。中学生の発表を聞いて中学生を意見を出し合って話し合える人が楽しかった。中学生だけ考えたことと中学生と一緒に考えたことをよくできたので中学生はすごいと思いましたという、で憧れ尊敬というのが生まれています。で、これ小学4年生の意見ですが、次は中学生をマッコさせるような資料を集めたりインタビューに来たり、次中学生で負けないということですね。要するに交流活動をして一方的に教わるというわけではなくてですね、中学生が話し合いをする中でいろいろと資料を示してくれて、そして説明をして相手を説得する、納得させるという人とお手を示してくれたんではないかと、そういったところを受けて、この小学校の年生をですね、すごく強くなったということを言っているんじゃないかと思います。この子どもたちがですね、5年生、6年生、そして中学生になったときに、どのような感想を持って、また、下級生を受け取っていくというか、これは継続的に我々もこう、来ていただきたいなというふうに思っていくところです。これ先生の感想で、まあ、こうやって説明をさせていただきましたけれども、ぜひですね、必ずその学校の取り組みを紹介する場というのがないので、ぜひ参加して、子どもたちの姿を見ていただきたいなというふうに思って紹介させていただきます。最後に、平成28年の昨年度からですね、市の小中学校発表会というのを講談に行きました。昨年の第1回です。で、この時に、小学生と中学生がですね、自分たちの学園の取り組みについての、学んできたことを発表をしました。で、この発表については、 ですね、これはタブレットが持ってるんですが、映像機構を映しながら、自分たちのことをやっている取り組みを、市町村長と協力して発表しています。これ、小学校1年生、2年生ですね、それを中学生にサポートしています。これ、調べるわけですが、中学校の生徒会長が、コスプレをしてですね、そして自分たちの学習学校の紹介をしています。こういういろんな取り組みをですね、工夫して、活動を紹介しています。ぜひ、中島のお知らせのところでお知らせしていますので、ぜひ今年度も見に来ていただければな、というふうに思います。今年度はですね、平成30年2月3日をラコールで開催することが決まっていますので、これも案内させていただきますので、よろしくお願いします。また、小中一貫教育の日というのが、11月の第2土曜日ということで、これも各学園を会場として公開をします。こちらの案内についてはですね、お知らせのはもちろんなんですが、各学校の方から、ポスター、それから、お題を取るので、会談のお知らせがいくと思いますので、こちらにもですね、ぜひ足を運んでいただければな、というふうに思います。いろんな方をお話しさせていただきましたけれども、我々はですね、子供たちの関わりをいろいろ作っていきたいな、というふうに思っています。そして、その関わりを持つことによってですね、子供たちの会話が生まれます。いろんな関わりが生まれます。そして、この関わりが生まれたことによってですね、子供たちの笑顔を作っていけるのかな、というふうに思っています。スタートして、本格スタートした2年目。まだこれからですね、小中間でやってきた小学生、中学生になって立場が変わって、これからまた進めていくことになるかと思いますけれども、ぜひよろしくお願いします。すいません、ちょっとまとまらない話で大変申し訳ございませんが、貴重なお時間をいただきましょう。ありがとうございました。
幸い私は各小学校
まとに英語の先生が一人はいろんなこう移動の中でうまく入っております。そういう意味では小学校で、まあ、生活教育の形で小学校5年生6年生に英語というのもできるのかなというふうには思います。ただこの前、ね、新聞にも載っておりましたけれども、英語の教員の一流ですね、英検準1級それは受けているもの受けていないものもおりますので、簡単にあのその数で投稿ということではないんですけれども、やはり英語の先生方の一流というのは問われているかと思います。なかなか小学校では英語の先生が手に縛られて英語をやってないという先生もいますので、うまくいかないかもしれませんけれども、できるだけ英語に出る勉強を持っている先生には協力をしていただけるようになるかと思います。実際にですね、中学の英語の先生で英検準1級のレベルを持つというのは茨城県の24.7% 先生しかおりません。全国では32%という、ですから、まだまだ英語について教育をする、いわゆる先生方の質、それから量ともに足りないということになります。現代の子どもたちではどうなのかということですけれども、中学校の英検3級以上というのが中学校の卒業時の英検のレベル、英語のレベルということですけれども、国の方では50%も厳しいんだというんですけれども、現在のところでは、国の方では 36.1% というのが、英検3級以上程度の力を持つものということで、茨城県は35.0% ということで、国を下回るということでございます。これがですね、小学校までの見てくるなるとやはり本当に指導体制をしっかり整えないと、なかなか子どもに興味を持って英語を接してもらえるというのはできるのかなというふうに思いますけど、それについて今後の課題かなというふうに言ってまいります。それから、その下に ICT 活用教育の実施ということですけれども、これは、いち早くですね、まあ、市の方で、取り組んでいただきまして、タブレットの型の PC を各校40台ずつ取り入れました。子どもたちもすぐに慣れて、先生の方がなかなか指導に使うのに困らないということもありますけれども、非常にこう、それを使った授業が進められております。まあ、これからもっともっとそういう、を使った指導が展開されるのかなというふうに思います。それから、英語の取り組みとして先ほど言いましたけれども、そういう形でありますけれども、そこに、途中で出しましたけれども、3番目の丸のところに児童生徒が英語に触れる機会を増やすということ、教育委員会の方でイングリッシュとか企業以外のコミュニケーションの活動とか今の国のということで英語改定からの講座を開催するということで、積極的に取り組んでいくということを付け加えております。それで今後の問題点ということですけれども、卒業医学教育のさらなる重視ということで、先ほど申しましたように、交流だけでということではなくて、教育だけの部分まで含めた検討をする。それから、いろんなことが入ってきますと、教育学の方ということで、大変な、仕事が加算して、増えております。まあ、新聞にも出てましたように、過労死というライン80時間 教員を大事に、本当に大事にが80時間を超えてきたということでございます。なかなかの教員の時間の高くというのは難しいです。先生によっては学校でなかなかできないので、家庭に持って帰って仕事をするという人も多いんです。そういうことで、簡単にあの授業を受ける時間というふうに数えることはいかがですけれども、実際にですね、小学校で週80時間以上勤務しているというのが 33.5%、 中学校で 57.7%、 約 60% が80時間を超えている週です。週勤務時間というのは40時間ですね。労働時間と言いますと倍。しかも、現実的にはですね、一日の中を見るとまず勤務時間8時半と書いてありますけれども、その前1時間くらい前に来て登校の指導、それから朝の学習、朝の本読むとかいろんなことをします。そして授業に入っていって、今度は放課後、子どもたちが帰った後、教材研究や中学校に行っては部活動の指導ということで、特に中学校では部活動の指導が終わってから学年会という会議が入ってきます。ですから早くても7時8時になってしまうというのが平日の勤務だというふうに考えられます。その中でまだ何か問題が起きたという場合は、夜になって家庭訪問というようなことでございますので、本当に、そういう意味では言えない勤務時間というふうになっているかと思います。まあ、そういうことで、教員の多忙化というのが起きております。これはやはりどういうふうな解決をしていくのかということを真剣に考えていく必要はございません。特にですね、部活動の指導ということで、文科省の方で外部の人にお願いして部活動指導員というのを法制化した法律に取り上げたということで、20くらいの方ありました。現実的に外部の人が来て部活動を教えられる、毎日きちんと授業が終わった部活動を指導して、そしてもし何か事故が起きた場合はその人が責任を取るという形になっている。そういうのには随分こういろんな問題をクリアしなきゃということで、法制化はされましたけれども、今すぐ教員の時間が少なくなるか、なかなか少なくなるかということは、というふうに思います。そういう意味で、我々教育委員会としては、県の方、国の方に、教員数の増、税収増というのをお願いをしているんですけど、なかなかやっぱり、人権の問題もあります。難しいなというのが現実でございます。それから地域との連携ということで、もうこれまでにも十分地域の皆様には交通指導や観光指導、それから学校支援とお世話になっております。これからも子どもたちやはり地域の宝でありますので、しっかりと他の子たちにも 目引きをした小学校の教育、小中学校もありますけれども、幼少年系ということで、幼児教育からしっかりと引っ張っていきたいということで、県の施策として、指導室を立ち上げて、全面的に教育ということでやっております。中市でも昨年から、公立私立の幼稚園、公立私立の保育所、これを全部合わせた研修会を開いて、そして子どもたちを私立公立に関わりなく育てようということで、小学校への講義を含めた指導をしていくということを始めました。まあ、正直なところ、幼稚園の授業料も私立も公立も同じになります。今までは私立は高いということがありましたが、今度は所得によって私立も公立も同じ、公立上と同じような形で授業料が生まれますので、そういう意味では私立公立を分けていくことなく選択できるのかなというふうに思います。そうしますと、中市である私立の幼稚園のさんは楽しそうそうから来ている。しかし、その楽しそうその子どもたちもやはり小学校に進むということで、その子どもたちも合わせた小学校の交流というのを考えていこうということで、これから取り組んでいくようになるのかなというふうに思います。まあ、中市としては幼稚園を5年だったんですけれども、1年ということで、統合をするということで、31年度から、そこの市役所 の, そのコンビニがありますけれども、その後ろのところに、31年度開校の統合の幼稚園を設置するということで、これはやはり幼稚園としての、やはり公立としての役割、いわゆる教育の幼稚園教育のモデル的なそういう場所である。そしてそこで、私立も公立も一緒に子どもたちを作って研修を含めた場であるというような形で作っていただければなというふうに思います。そういうことで、これから、まあ、教育というのは非常に大事にはなっていると思います。なかなかの目に見えて教育を一生懸命やったから、またはどんなふうにやったからといって、その効果がどれだけ出るかというのは、なかなか分かりません。多分、先ほどもご紹介をして、税金が払える子どもに成長すれば、これは成功だというふうに思います。まあ、その税金が払えなかったら、例えば、研究者、学者になって税金を払う、研修官になって払う。公務員なので払う。または、職業で、職員に職員なので払う。いろんなことです。それは、それぞれの個人の希望とか、あるかと思います。そういう意味で、各子供たちが元気に社会に貢献できる人材を育てていた、というふうに言っております。まあ、私の方は異常なんですけれども、この長い時間、いただきましてありがとうございました。もしですね、皆さんの中で何か、教育に対してちょっと、こういうことはというのがありましたら、ちょっとの時間がございます。ありましたら、どうぞ、お願いしたいと思いますけど。あ、どうぞ。
私は今まで陰性というのを 意外とも
そういう意味で、ね、下級用の方法では、ぜひいろんなところで見て、そういう部分をアピールしたいというふうに言っておりますので、その活用はこれも今後もやっていきたいというふうに思いますし、同じようにその時に、木崎小学校でそういう形を持って、吉野小学校に提案したので、今度は吉野小学校からですね、
本日はどうもありがとうございました。